こんにちは、ゆうかです。前回のポッドキャストで2月18日にリリースしたあのファースト EP リビールについておしゃべりしたんですけど、まあそんな感じで今までずっと一人でおしゃべりをしてきたんですけど、なんと今日はあのゲストをお招きして、それが雑誌の撮影とかカバー曲のコラボでご一緒させていただいたノアさんをゲストとしてお招きしておしゃべりしていきたいと思います。ノアさんは事務所の先輩で、同じ2000年に生まれたということもあり、まあ、たくさん話を聞いていきたいなと思うんですけど、よろしくお願いします。
こんにちは、ノアです。お邪魔します。はい、今日は、はい、あの改めてこうやってお話する機会で多分初めてだと思う。
そうですね、
はい、すごく楽しみにしてました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとあんまりおしゃべりが得意じゃないので、
あ、はい、
ちょっと緩い感じでお願いしたいなって思うんですけど、気になることが結構たくさんあって、私は、
はい、
なんですけど、まあ、初めてちゃんと喋る機会をいただけたということで、まあ、まずもういきなりなんですけど、
はい、
その私はあの自分のことシンガーソングライターの優香ですっていう風に言うんですけど、
はい、
まあ、ノアさんもそのいろんな、まあ、あのチャレンジな方で、はい、なんかダンスとかいろいろされてると思うんですけど、
はいはい、
結局はそのシンガーでありソングライターだと思うんですよね、
はい、
なのでなんかそれについて聞きたくて、
はいはい、
その曲ってどうやって作ってるんだろうなとか、その自分のこだわりとか、
はいはい、
その、
うんうんうん、
したいなって思うんですよ。
そうですね、
曲作りって、
はい、
やっぱパソコンですか？
僕基本全部打ち込みで作ってて、で最近はちょっとこうでもギターでもなんかギターから始められるようにはしたりとかはしてますね。まだ全然そのコードとか覚えきれじゃないので、本当にその触った感じでこれとこれみたいな感じでやってるんですけど、でもそういった形でもしたりしてます。でも基本やっぱ打ち込みが多いですかね。
打ち込みって、はい、その私もソフトを使ってやってみたいというか、その遊び程度でやってるんですけど、はいはい、なんか何なんですか、あのいろんな人によってやり方違うと思うんですけど、
はいはいはい、
そのビートから作る人とか、なんかリフっていうんですか、
はいはい、
とか、あとはもうそもそもメロディーとか鼻歌で作っといて、
うんうんうん、
それをなんかとかテーマが最初に決まってて、
はいはいはい、
なんかどんな感じで。
そうですね、正直本当その時その時で全然違うんですけど、でも結構そのビートはいつにせよこうなんか作りだめしてるものがとにかく多くて、なのでそのなんだろうな、歌詞を書きながらこの歌詞に合うビートあったっけって探して、そこガチャンコする時もあれば、逆にこう歌詞を書きながらその歌詞に合わせてビートを作ったりとか、結構様々っちゃ様々かもしれないですね、はい、でも歌詞もビートもとにかくそのなんかどんどんどんどん溜まってくだけって感じなので、いつもそこからこうこれとこれを合わせて一つの歌詞にしたりとかっていう感じでやってますね、
はい、じゃあ意外と何て言うんですか、頭を使うというか、
何て言うんですか、そうですね、そうですね、頭使うし、なんかあと何だろうな、記憶力が良くないとどんどんどんどん何作ったっけって忘れちゃうから、時々はなんか、はい、あの数ヶ月に1回ぐらいこの6ヶ月間で作ったの1回改めてこうまた聞き直したりとかして、あ、こんな曲あったなとかっていうのもよくあったりするので、
へえ、はい、そうなんですね、
はい、
じゃあ結構な頻度で溜めてるっていう。
そうですね、結構な頻度で作るんですけど、でもなんか結構なんかほんと15秒ものだったりだとか30秒とか、なんかそのフルで作るっていうのは正直自分があんま良くない、あ、フルで作ることがないっていうのがまあ自分の良くないポイントで、結構なんか30秒とか、まあ、1分とかってこう結構短めに作っちゃってて、だそれはなんか、うん、良くも悪くもいっぱいありますね、そういうのが。
なんか私も似てるんですけど、今聞いて ちょっと作り方は全然違うんですけど、はいはい、私もそのフレーズとかコード進行とかを、うん、その私はあのパソコンで作ってなくてギターで作ってるので、はいはい、ボイスメモを貯めていってて、もうそろそろボイスメモがもう動かなくなって貯めすぎて。
あ、すごいですね。それは量が怖いですね。
なんかもっと気軽っていうかボイスメモだと鼻歌程度でも
取れるし
できるので、うんうん、あれですね。じゃあ
確かにボイスメモめっちゃ溜まりますね。
あ、ボイスメモにメモしますか？結構
しますします。なんかふと思いついたメロをパッてボイスメモするんですけど、はい、思いついたまま本当にやってるから時々何のこっちゃ分かんないメロディーとかもよくあってだからもうそういうのはもう自動消去してるんですけど
消すんですね。
消します消します。もう分かんないからすぐ消して。
あ、やっぱ整理整頓されてますね、
うん、そうですね。確かにボイスメモは本当必須ですね。そう作る上だと。
なんか曲作る時間帯とかもバラバラですか？割と。
あ、バラバラですね。なんかこうなんか夜とかにこう映画とかなんかそういう見た後に急に思いついて書く時もあれば、でも最近気づいたのはなんかあんまその曲なんか制作うまくいかないなっていう時にはだいたい朝とか作ったりすると結構やっぱ朝ってこうなんか脳が動きやすいっていうか、なんか絶対思い浮かばないようなことが朝に思い浮かぶので、そういうのは朝にしようって決めてますね。
あ、そうなんですね。
悩んだ時は、うん、
勝手なイメージで結構なんて言うんですか、整理整頓されてて、はいはい、なんかちゃんとライフスタイルがやっていうか、なんて言うんですか、ノアさん の、はいはい、そもそもノアさんっていう人が、はい、私の勝手なイメージだと、はい、結構もう整理整頓されてて、はい、毎日なんかちゃんと起きてちゃんと寝てみたいな、なんか、はいはいはい、バランスの取れた生き方をしてる
んだろう。朝活とかしてる。
朝活とかなんて言うんですか。だから曲作りとかも割と作るぞって思って作ったりとか、それこそあのパソコンのイメージがあるので、なんか机に向かってじゃないですけど、そんな感じで作ってるのかなとか勝手に想像してたんですけど。
まあそうですね。いやでも自分の中で逆にそれが理想なんですよ。そのいわゆるちゃんと時間決めて、まあ朝活をしたりだったりとか、はい、心がけてはいるんですけど、まだまだちょっとダラダラしてる感じもあって、でもそうですね、なんか曲の制作もなんか結構なんだろうな、この時間からこの時間までしようって決めてやっても最初何も思い浮かばないで、なんだろうな、例えばまあ夜の11時までしようと思ってたのが夜の10時前になって急に思いついて、そのまま12時とか1時とかまでやったりとかっていうのもあるので、うん、時間決めてやれるのがベストっちゃベストなんですけ ど、
なるほど。
でもなかなかまだルーズになっちゃいますね。
なんかそこは勝手に私とは違うところなのかなと思ってて、
はいはい、
で今実際聞いてそうだなと思ったんですけど、私はなんか夜がすごい好きなんですけど、はいはいはい、その夜って朝ってすごい時間がめっちゃ早く過ぎるような気がして、なんか焦っちゃうんですよね。なんで夜でもうなんか特にその家族とかが寝静まった時とか、
はいはい、
なんかそこら辺でよく曲を書くんですけど、でもその分そのめっちゃ悪循環じゃないですけど、遅く寝るから遅く起きてみたいな。なんでなんかそうなんですよね。最近そのもうちょっとポップなというかアップテンポな曲とか作りたいなって思って、なんかちょっとライフスタイルごと変えなきゃいけないのかなとか
曲に出ちゃう。確かにそれはあるかもしれないですね。
時間帯って結構
時間帯にってなんか出ますよね、曲にも。僕もそれはめっちゃ思います。確かに。でもなんかリラックスした感じとか大事ですからね。
大事ですよね。
うん、わかります。それ
めっちゃ聞きたかったので嬉しいです。
あ、いやいやいや、とんでもないです。こちらこそです。
なんかそれで言うと、
はい、
そのやっぱり歌詞とかも気になるんですけど、
はいはい、
あれですよね。日本語と英語と韓国語も入ってる歌詞もありましたよね。
ありますね、韓国語も、はい、あります。でも最近はやっぱ日本語、英語がメインで書いてます、うん、書き方とかってでもどっちで書かれる？その日本語の曲だったら決めても日本語でも書いちゃうのか、それとも英語で書いたものも日本語に書いていくのかって。
それもまさに今悩み期で、
あ
なんかあの今まではそのただ本当にそれこそ真夜中にギターを抱えて、はいはいはい、でそのもうなんか寝る前の世界線で書いてたんですよ。若干夢の中で、うんうんうん、なんでその結構で私はあのその曲によってやっぱ違うんですけど、はい、多いのが最初の一言が決まってそこからもうそのままバーって書くとか、 あとはサビの一言が決まってとか、なんか言いたいこととコード進行がマッチした時に初めて曲がバーってできるんですけど、一回書き始めたらその最後までそのままなんですよ。だからあんま歌詞を変えるとかがなくて、
あ
例えばあのフィッシュっていう曲とか作ったんですけど、はいはいはいはい、あれは日本語と英語が入ってるんですけど、はい、それもその計算してここは日本語英語とかやったわけじゃなくて、はい、なんか最初の一行を考えたらもう最後まで結構ノリでいけたみたいな感じで、そのノリで最近いけなくなっちゃってやっぱ英語で全部書いてみて箇所箇所日本語に変えるとかっていう作業をそのアドバイスとかもらってやり始めてるんですけど、やっぱ難しいなって思うんですよね。でも使う言語ってやっぱりそれこそノリ、英語ノリとか日本語ノリとか、まあ韓国語わかんないんですけど韓国語ノリもきっとあるはずで、やっぱ使い分けてますかね。その
そうですね、僕も結構使い分けるかもしれないですね。なんかその最近書く曲とかでちょっとこうなんだろうな、ラップ調まではいかなくてもちょっとこう早いメロディーの時とかはどうしても英語の方が乗りやすかったりだとか、そういうなんかいろいろと、そうですね、そのなんだろう、メロディーだったりとか曲だったりの表現の仕方でもう書くときに結構意識してやっちゃってるかもしれないですね。
うん、
だから僕もなんかその逆にそのなんだろうな、一回書いたものだ、その例えば日本語で書いたものを英語に変えたりするっていうのは結構苦手で、そのもう書いたときにも感じたままのその言語が一番やっぱ。なんだろうな、表現したいこと表現できてるから、
うーん、いや、そうですよね。
そ
うですね、
それはやっぱりその、まあ、翻訳じゃないけど、うん、変えちゃうっていうのはいろいろとやっぱ難しいなってめっちゃ感じてます。
そうですよね。
そうだから、まあ、書きたいように書くのが一番いいっちゃいいですけど、
めっちゃいいですけど
難しいですよね。そうですね、確かに。
ノアさんの脳内的には、はい、前も聞いたかもしれないんですけど、はい、あの日本語が一番ベースなんでしたっけ、一番使いやすいというか、なんか居心地のいい言語っていうか、
居心地のいいのはでも実はちょっと韓国語なんですよね。
あ、そうなんですね。
居心地がいいのは韓国語で、その次に日本語で、その次に英語かなって感じ。
そうなんです。じゃあ日本語じゃないんですね、一番。
そうなんですよ、日本語だとまだちょっとこうこの表現の仕方で合ってんのかなとか、なんかその韓国語があまりにも馴染みすぎてて、その韓国語のなんだろうな、文法じゃなくてそのなんか表現の仕方で日本語も同じように使っちゃうとちょっと意味が違ってきた、違ってきたりとかもするのでなんかそれでなんか、どういうことなのみたいな感じに聞かれたりもしてて、日本語だと、うそういった意味ではやっぱ韓国語は一番なんか楽に何も気にせず話せるかなって。
うーん、
日本語はどうしてもやっぱ未だにいろいろ考えながら喋っちゃってるので合ってんのかなとか。
なるほど、
うん、っていうのはありますね。どうなんです
か。私もう完全に日本語に振り切ってて、一応バイリンガルっていう認識で自分も生きてるんですけど、はいはいはい、てか、なんていうの、はいはい、居続けようと頑張ってるんですけど、やっぱりどうしても日本に住んでるし、
うん、
でもやっぱ 切り替わる時は本当に切り替わって、なんか多分分かると思うんですけど、うんうん、その日本語能の時に急に英語喋るって言われても、はいはい、あ難しかったりとか、でそれって結構考え方ごと影響されてて、日本語モードの時の考え方とか、はいはい、英語モードの時の考え方とかあって、なんかちょっとすいません、なんかたびたび自分の曲を挟んで申し訳ないんですけど、その Yesterday っていう曲を書いたんですよ、はいはいはい、それとかは全部英語詞なんですけど、なんかそんな感じでなんか考えること自体も結構変わってくるっていう感じで、英語の方がオープンに自分をすぐ出せるし、正直コミュニケーションを取る時もなんか日本語のこと時の方が考えることが多くて、まあ、その分その繊細というか豊かな言語だなとは思うんですけど、やっぱり最近言われたのが、私結構落ち込みやすいというか考え込んでしまう性格なので、そういう時はもう英語脳にしなよみたいな言われて、そしたら結構やっぱ本当に変わるんですよ。なんか悪いことがあってももう日本語だとあーあーってなるけど、英語だとなんかふざけんなよみたいなとか言って、でそれで洋楽とか聞くじゃないですか、したらもうなんかもうノリノリですよね。
確かに、でもそれ僕一回なんか聞いたことがあるのが、そのいろんな言語喋れる人って、その言語で結構人格が変わるみたいな話を聞いたことあったので、もしかしたら本当にそうなのかもしれないですね。
人格変わってる自覚ありますか？3カ国ですもんね、だって。
そうですね、なんだろうな、でも日本語よりもやっぱ英語の方がちょっとこう調子に乗りやすいっていうか、ちょっとそういうのはあれ、そう、自分でそのなんかインスタライブとか見てて、そのファンの方とコミュニケーションしてて、日本人のファンの方とコミュニケーションするときと、やっぱ英語圏の方とコミュニケーションするときじゃ、若干テンションがなんか違うなっていうか、自分のトーンだったりとかもあるので、なんかそれは、ちょっと感じてますね。逆に韓国語だとすごく落ち着くというか、だから僕自身も落ち着いてるから、トーンとかも結構落ち着くっていうのはよく聞きますね、なんか。
面白いですね。
でもあると思います、絶対なんか人格変わるっていうか、そういう
あります、
絶対。
インプットって、私はその、曲を書くわけじゃないですか、で曲ってやっぱ歌詞があるわけ で、で歌詞ってやっぱり自分の中に取り込んだたくさんの言葉の中から自分でチョイスして出すっていうイメージがあるんですけど、そのやっぱ私はインプットとして本を読んだりとか、でそれで映画は洋画が好きなので、結構英語のものをそのまま英語として、聞くとか、それもちょっと未だに英語を頑張って忘れてない理由の一つかなとか思ったりとか、あと洋楽はもうすごい好きで、それこそ朝がもうあまりに苦手なので、洋楽で頑張ってそのもうなんか起きろみたいな曲とか聴いて頑張ってテンション上げるっていう感じなんですけど、なんかそういうインプットとかどういうなんか日常会話なのか、意外と自分からそういう言葉を探しに行ったりとかするのか。
でもそうですね、僕もでもやっぱそういったこう作品とかを見て、なんかその作品の中で感じたことって自分の実体験でもそういうこう似たような出来事があったりとかするので、そういう時の自分の実体験の中で感じた感情と映画での受け取った感情を混ぜて、もうちょっとこう分厚くさせたりだったりとか、あとは何ですかね、他のアーティストさんの曲聴いて、わあこれめっちゃかっこいいっていう、そのなんか興奮で自分もこのぐらいの曲書こうっていうので、そのなんかエンジンでブワーってめっちゃ書いたりとかもしますし、なんか僕も結構さまざまですね。でもやっぱ作品というか、そういうこう あの映画だったりとかドラマだったりとかは多いかもしれないですね一番、は
い、なるほど、うんうん、いや面白いですじゃあ
そうあとなんかそうだそういう時は逆にもう映像とかをそのまま作る時に横に流しとくとかもよくしてましたから
映像を作る時
あ映像じゃなくていわゆる曲作る時にインスパイア受けたその映画だったりとかしたら映画もあのモニターとかなんか iPad とかでもう流しながら曲作って、いちいちこうチェックしながらこう音楽と合ってるかなとかっていうのはやったりしますね。
もうおしゃれですね、めっちゃ。
いやなんかそういう細かいチェックみたいなの自分しないとなんか心配じゃないですけど。
でもかなりわかります、はい。作品に触れてる時って私も作りたくなるんですけど、まあなんか。とっさに作れない技の人みたいなのあるんで、はいはい、やっぱそうやって自分でそういう環境を作ると
あります
いいですね。私できてないんですけどいいなって思いましたよ。
でも環境はめちゃくちゃ自分重視しちゃうのでそれは結構気にしちゃってますね。
はい、なんかあとは気になるのが、はい、今も違ったいや、ミッキーの靴履いてんのかなと思ったけど違いました。ミッキーに見えた
ミッキーの靴は持ってない
これミッキーに見えたんですけどミッキーじゃなかった。
ミッキーじゃないですね。
あでもなんかディズニー好きじゃないですか、
はいはいはい、
撮影の時に一瞬だけ喋った時に、はい、ハイスクールミュージカルが好きなの で、
はいはい
ね、私も好きなんですよっていう話をしたんですけど、
はいはいはい、あの頃のディズニーチャンネルですよね。
あの頃のディズニー
チャンネル。あの頃のディズニーチャンネル。そうですよね。世代がもうまさにですもんね。ハイスクールミュージカルとか、キャンプロックとか、あとハンナモンタナとか。
いやもう全部ちゃんと見てますね。
ですよね。私もですよね。いやあの頃がやっぱ一番結局みんななんか未だにこうレジェンドっていうか。
そうですね。
ですよね。
うちら世代からしたらあの頃はって思っちゃいますよね。あの頃はやっぱり。
僕これ知ってディズニーチャンネル見てる方は分かると思うんですけどディズニーチャンネルのそのドラマだったりとかのその CM 中にディズニーチャンネルのドラマのキャストとかが出てきて、うん、あの杖みたいなので
ミッキー描く
やつミッキー描くのがあるんですけどあれはちっちゃい頃もずっとなんか夢っていうか あのあれに出たい
って、ね、あ出たいっていう
めっちゃ思ってました自分は。
え
そうなんです。
叶えに行きたいですね。
叶えたいですね杖でミッキー描きたい。
ミッキー描きたい。私もテレビなぞってました。ミッキーの
やりますよね。やりますよ、ね。ちゃうからそう。っていうのはなんかもう懐かしいですね。でも
本当に私もそれこそハイスクールミュージカル1から3までありますよね。うん、見てるし、なんか何が好きだったっけな。最近それこそキャンプロックの、
はいはい、
あの。YouTube に上がってる楽曲とか聴いて、
はいはい、
めっちゃいいなと思って。
確かに。
でもなんて言うんですか、ノアさんの楽曲に、
うん、
そのノアさんの楽曲を聴くときに、
はいはい、
なんかやっぱ世代の共通点っていうのを感じ、勝手に感じるっていうか、
はいはいはい、
なんかなんですかね、そのすごいディズニー世代勝手になんかすごいなんて言うんですか、感じるんですけど、私だけだと思うんですけど、
はいはい、嬉しいですね。なんかそれはそういうのはこう曲から出てるっていうの
なんか、なんかあの勝手なあれですけど、私ハイウェイがすごい好き
で、あ、はい、
もうなんかあれの感じとか、
はい、
すごいあの幼い時に見てたディズニー、
あー、はいはい、
なんか疾走感というか青春感というのを思い出すというか、すごいいいなと思って。
嬉しいですめっちゃ。
ハイウェイが一押しですね。
めっちゃ嬉しいな。確かにそういうのはなんかやっぱ今でもやっぱ時々見たくて見ちゃいますし、
あ本当ですか。あやっぱディズニープラス入ってます。
ガッツリやってます。そうだからやっぱそうやってなんかあとまあちっちゃい頃に多分影響を受けたものって、
うん、
多分いくつになってもこう何かこうずっとインスパイアされるというかいろんな形でそういった意味ではそうやってなんか出てるっていうのはなんか嬉しいですね。曲
本当に、いい感じですごいその
本当ですか。
同じ年に生まれたものとして勝手に感じているんですけど、
はいはい
は
い
は
い、
ミッキーも好きなんですよね。
そうですね、ディズニー全般大好きですね。
ミッキーが一番好きですか？
ミッキーが一番好きですね。
あ、ミッキーが。
ミッキーはディズニー全般全体、ディズニーっていうか、まあそのディズニーなんていうんですかね、もうそのディズニーがすること全部好きなので。
ネタバレじゃないですか。
ディズニーすることが全部好きなので、それこそまあピクサーだったりだとか、ピクサーのその会社の中でどうやってそのクリエイターさんたちが仕事してるのとかもよく見たりして。
あ、そこまでですか。
いや、そういうなんかやっぱ細かいことがやっぱこう大きいものを作るからすごい興味を持ってみたりしてますね。ミッキーが一番好きですね。
ちょっと正直あのミッキー、あ、でもやっぱそうか、でも私もミッキーを見て育ってきましたね、そういえば。
まあそうですね、やっぱディズニージャングルが大きいから。
ディズニーって影響すごいありますよね。なんかあんまり自分で意識してなかったけど、
大きいと思います。
ディズニーって偉大ですね。
偉大です、偉大な存在です。
そのノリで、
はい、
あと幼少期の海外生活についても聞きたいんですけど、
はいはい、
なんかその私個人的にはそのノアさんと違うところ多いなって思うんですけど、はい、でもそのなんて言うんですか、あの共通じゃないですけど、うん、その私も幼少期外国に住んでて、ね、母さんはそれもすごい あるじゃないですか、
はいはい、
で私はまあ2カ国語ですけど、うんうん、まあ、母さんも一応なんて言うんですか、 3っていう意味で私より、
はいはいはいはい、
あの多くてちょっとなんか申し訳ないんですけど、まあなんかその言語を超えるみたいなところも共通点としては勝手に思ってて、はいはいね、あとさっき言ったそのハイスクールミュージカルって、まあミュージカルじゃないですか、
はい、
私ミュージカルめっちゃ好きで、そのディズニーに限らずいろんなものに影響を受けたりとかしてて、でかつやっぱり2000年っていうその節目の年に生まれた感、
はい、確かにそれはちょっと誇らしいというか。
そうですよね、
なんか2000年生まれなんですっていうのは確かに今までも感じたことありますね、言うたびに。
他その、海外の経験っていうのは、
はい、
生まれたのは日本ですか？
生まれたのは日本です。全然だ本当にその、がっつりその住むってなったのがやっぱ12歳の韓国が初めて。
え、あのなんかちょっと多分私読んだんですけど、そのインタビューかのに、
はいはい、
あれですよね、自分で行くって決めて行ったんですよね。
そうですね、自分で行く
って、それがめっちゃイレギュラーですよね。なんかその家庭の事情でとか、はいはいはい、まあ、留学でとか、あ、まあ、まあ
確かにすごいですよね。
その年で自分の夢を追うために行ったみたいな感じですよね、壮大に言うと。
まあそうですね、
はい、
もちろんその12に行って、実際12に行って12の年で事務所に入ったんですけど、
いやそれがまずすごいじゃないですか。
でも元々は僕も本当その何て言ったんだろう、実力もなかったので、はい、12にまず韓国行って、まあ、1、2 年間ちゃんと現地でそういうあのなんだろうな、ダンススクールだったり通ってからオーディション受けようって思ってたので、
うーん、
なんだろうな、うーん、良くも悪くもそこのなんだろう、先まであんま考えられなかったというか、まあ、あと12の頃だったので単純にこうなんか楽しそうとか、
うーん、
なんかなんだろう、なんかやってみたいとか、そういう本当シンプルなマインドがそうなんだ、勇気をつけてくれたというか、多分今だったらいろいろめっちゃ考えちゃうと思うんですよね、
うん、
何年後こうなったらどうしようとか、
うん、
でもあの時は何も考えられなかった年だったの で、
うん、
で逆にそれは良かったのかなって思いますね。
なるほど、うん、え、韓国語は喋れない状態だったんですか？喋れる状態で、
いや、ほぼほぼ喋れない状態ですね。だ本当にもうなんだろう、こんにちはとありがとうございますと、タクシー乗って困らないくらい。タクシー乗ってここまで行ってくださいとか、右折で左折ですだけとかって感じだったんで、ほぼもう喋れなかったですね。
なんかその 日本にいると日本語の標識とか全部読めるじゃないですか、
はい
はいはい、私はその、あの、まあ、英語を幼少期すごい覚えてない時にもうアメリカにいて、うん
はいはい、
なのでその根本的に英語が身についていて日本語も身についていて、はいはいはい、で過ごしていたのが実際その、日本とアメリカとあとスイス、
はいはい、
まあ、スイスも字面的にちょっとアルファベットな感じなんですけど、
うんうん
うん、その高校3年前ぐらいというか4年前ぐらい、はい、やっぱ韓国めっちゃ魅力的すぎて、はい、私 も韓国語を勉強しようと思ってすごい興味を持って、ま
あ、
実際その韓国のあのハングルを勉強して読めるようになったんですけど、
はいはい、
なんかそのそういう分からない言語を分かるようになるっていうそこを初めてその備わってないじゃないですか私の韓国語が、
はいはいはい、
でもそこで初めてなんか読めるようになるっていうのを通してすごい韓国語とか特になんか見た目がもうなんて言うんですかマークみたいというかなんでそういう映像とか見てもなんか模様にしか見えないでもそれが読めた瞬間それに意味が持つとかなんかそういうのすごい面白いなとか思ってたんですけどでもやっぱそう私韓国行ったことなくてだからそのなんか行ってみたいとかその言語に対する憧れとかあとなんか発音めっちゃ可愛いなと思ってそういう興味で始めたんですけどでもなんかそういう意味で自分がわからない、
はい、
なんて言うんですかだからわかんない私のイメージですけど、
はいはい、
その韓国行ったら、うん、その模様みたいな文字ばっかりでなんか全然聞き慣れない言語ばっかりでみたいな、はいはいはい、すごい多分、はい、なんて言うんですか水の中にいるじゃないですけどなんか一人感というか、
はいはいはい、
なんかそこをなんか耐え抜くってすごいしかも12歳とかその辺で耐え抜くってすごい経験としてめちゃくちゃ大きいと思うんですけど、
はい、
なんかどうですかって聞かないんですけどなんかそんな感じでしたかやっぱり
そうですねでも確かにやっぱちょっと喋れるようになった時でも絶対に自分が言いたいことって 100% 言えてなかったのでその苦しさみたいなのはありましたね。まあ、とんとそれこそなんだろう、こう街歩いててもあれなんて書いてあるんだろうとか、うん、でもなんか本当にそのなんだろう行った頃とか韓国で例えばまあタクシーの運転手さんだったりとか、そうやってこう街で巡り合う人たちが僕が日本人って知ってても、もうなんだろうすごい皆さん優しくしてくださったから、そういった意味ではそこでのこうなんか。不安だったりっていうのは意外とそういう、 こう韓国の現地の人たちのおかげでなかったのかもしれないですね。あんまり今その記憶にはないです。なんかこのなんか街歩いててあれなんつってんだろうとかなんて書いてあるんだろう、わなんかちょっと怖いみたいなのはなかったかもしれないですね。それもしかしたらそうやって優しくしてくださったからっていうのは大きいですか。
あ、そうなんですね。
でもなんか、うん、その事務所入ってからやっぱそのなんだろうな、喋りたいことが言いたいことが伝えれないっていうのは悔しかったですね一時期。
なるほど。確かでもすごい今の話だけでタクシーっていう言葉が2回出てきましたよね、うん、やっぱ兄弟曲じゃないですかノアさんのタクシーって
やっぱ、ね、韓国タクシーが安いので。
あ、そうなんですか。
すごく安いので、その分なんだろうな、こっちで言う、まあ、まあ、本当電車乗る感覚じゃないですけど、そのぐらいの感覚でも友達と遊んでても、ちょっとめんどくさいタクシー乗んないって言って、タクシー乗って行ったりとか。
めっちゃいいですね、それ。
そうなんですよ。だから、そのタクシーって存在の感覚がちょっと日本とは違って、
なるほど。
そういった意味では、めちゃくちゃインスパイアされました。
めっちゃ面白いなって思いました、今。
確かに。それこそでも、2月18日にリビール EP 出されたそうで、おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
めちゃくちゃで聞かせていただいたんですけど。
あ、聞いていただいたんですね、はい、ありがとうございます。
本当 ご曲とも全曲すごく素敵で、
はい、
個人的には、レオンとイエスタデイがすごく好きなんですけど、はい、なんか ですね。なんかレオンは何だろう、こうどこかこう懐かしい雰囲気みたいなのを僕は感じられて、でも曲が始まった瞬間にこう本当なんかドラマが始まるかのようなこう世界観というか、でなんかこうサビにあたってこうまたこうなんだろう変化していくというか、すごいこうあのキュンキュンしながら聴かせていただきました。
こんなしっかりとあの言葉をいただけると思わなかった。めっちゃ嬉しいですね。そんなちゃんと聞いていただいたんですね。
いやもちろんもちろんです。エスタレイもなんかなんだろうな。本当でもそれこそさっきお話しされてたみたいに、
はい、
全部 AC じゃないですか。
はい、
でなんかなんだろうな、他の AI 曲と違ってまたこ、まあ、なんかちょっと違ったこう優香さんの雰囲気というかトーンだったりとかもあって、そういった意味ではすごくなんかローファイなビートの感じもかっこいいですし。あの最後だけこう切り替わって、あ本当歌詞のようになんかいい明日が来るというか、すごく聴いてて元気もらいましたね。
ありがとうございます。
すごいおしゃれでした。
ちょっと嬉しすぎて照れちゃいますね。
よかったです、すごく。
ありがとうございます。はい、
ゆうかさんイエスタデイとかどういう風に作られたりしたんですか。
あのそれが EP の中で唯一あのなんていうんですか、ギターを使わずに作った曲で、
あ
のそれこそあのパソコンで、
はいはいはい、
キーを打ち込ん で、
うん、
でそれにドラムとかをつけて、
はいはい、
ループさせて、はい、ループさせた状態で歌詞をバーって書いたみたいな感じの曲になってて、
はいはい、
しかもそれが唯一そのシャワー浴びてる時にメロディーが思い浮かんで、だからメロディー先行みたいな、メロディーと歌詞選考みたいな曲なんですけど、だからどちらかというとそのイスタデイが印象に残っていただいたのはなんかちょっとどちらかというと普段の私よりはそのノアさんみたいなそういうパソコンの作り方をしたからこそのそのなんていうんですか、雰囲気
というか、はいはいはい、確かに
ノリの感じなのかな
と思うんですけど、思いましたね。最後あの切り替わるちょっとこうビートが変わるじゃないですか、はい、一番最後だけ、
はい、
ああいうのってあのどなんていうどういうアイディアからああいう風になったりとかってしたんですか。
なんかそもそもデモがあって、
はいはい、
それをアレンジしたんですけど、
はいはい、
あのそうですね、デモの時はそういう展開はなくて、
はい、
でなんかちょっと割とそれこそコード進行がずっと一緒なので、うんうんうん、その展開が割と少なめなのかなっていうところで、あまあちょっとつけれるものならつけてみようみたいな感じで、結構そうですね、そんな感じでちょうどメッセージと開ける感じが合うのかなっていう感じ
で、すごい思いました。だからなんかかっこいいなと思って。ちなみになんですけど、
はい、
あのレオンのサビ の、
はい、
あのグリーンツイエローっていうじゃない、
はい、
それってどういう意味なんです
か。ありがとうございます。あの
ありがとうございます。
あのそもそもあれはタイトルを先に決めて作った曲なんですよ、
はい、
それもだから他ではやったことないんですけど、でそのレオンはあのそのノアさんのタクシーじゃないですけど、
はいはい、
私も車の中で外を見ながら外を見てたんですよ、
はいはい、
私沖縄出身なので、はい、沖縄にいた時に、はい、あの外見てたらこう流れていく建物の中の一つに廃墟になってしまった建物があって、
はい、
そこになんか緑色のめっちゃ綺麗な扉があって、
はいはいはい、
でそこになんかもうめっちゃ綺麗なんですよ、
はい、
緑でなんか取っ手が金かなんかででなんかガラスが貼ってあって、
はい、
そのガラスの上にすごい、カタカナでレオンって書いてあったんですよ。それだけがあってそこで想像力が膨らむじゃないですか、
はい、
どんなお店だったのかなとか、
はい、
喫茶店だったのかなとか、
うん、
でそのさっき懐かしい感じみたいなの言ってくださったじゃないですか、
はいはい、
あのそういうイメージ的には今の時代じゃなくてそこに閉じ込められている昔の思い出っていうのを自分でそう勝手に想像して歌詞にしたみたいな感じです。でグリーンツーイエローはそういうその走っ ていく車の中のイメージがどうしてもあって、
はい
はい、なんていうんですかね、木が流れていくイメージというか、はいはいはいはい、で、まあ、いくつか意味があるんですけど、まあ、その木の色が緑から黄色に変わっていくその季節の変化の感じプラス、あとは車で運転してると信号があって3色じゃないですか、赤黄緑とかで緑が黄色になるとか、そういう要素を込めたのがグリーンツーイエローっていうことですね。
ものすごいおしゃれですね。
ありがとうございます。なんか
ビハインドストーリーがかっこいい。すごい想像力なんですね。
まあ、いや、
そういった意味で改めてもう一回聞いてみます。
ありがとうございます、
はい、すごいかっこよかったです。めちゃくちゃ
ありがとうございます、はい、嬉しいです、
はい、
本日のポッドキャスト聞いていただきありがとうございました。ノアさんという、 もう素晴らしいアーティストさんをお呼びして、いつもの孤独な一人しゃべりから脱することができました。もうちょっと緊張したんですけど、はい、ノアさんがすごい気さくに喋っていただいて、でそしてたくさんの共通点とか、また全然違うところとか、はい、いろいろ聞けたのかなと思います、
はい、
でそして触れていただいたリビールも今出しているのでぜひ聞いてください。ありがとうございます。ということで本当にいい時間を過ごすことができました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
で次回なんですけど、次回も一人しゃべりをせずに済みます。また素敵なゲストさんをお呼びするのでぜひ楽しみにしていてください。それでは See you!